リホヤンでーす。
リサキャンです。
ヤンキャン FM です。イエーイ。始まりが緩かったね。
始まりが緩い。なんと今、はい、何時だと思う？
朝の6時40分じゃないかな。
いやこれさ、本当なのがすごい。本当に朝の6時40分に起きているのが本当にすごい。
私最近毎日5時起きだからちょっと。
やばすぎる。
いやリモート生活でなんか夜遅くまで飲むとかなくなっちゃったから、だいたい10時ぐらいには寝れるようになって朝5時起きです。どうも。
そう、とポッドキャスト撮りたいって言ったら朝の5時から7時だったらいつでも大丈夫って言われたから、めっちゃ頑張って朝起きました。
イエーイ。これで早起きになってくれると嬉しいな。
うん、
いや
ーやばい、ね、どうやってやってたか忘れたな。
そうだね、話題ごとに行きますか。
話題ごとに行こう。じゃあ、はい、早速この早起き
ガールズ。
ガールズ、
はい。私が今やってるとか参加してるテックプレイ女子部っていうコミュニティ、エンジ女性のエンジニアコミュニティがあるんですけど、
うん、
そこに私がまあこれ始める、いくら半年ぐらい前から早起きチャンネルみたいなのがあって、でそこの早起きチャンネルで、あと朝の5時から7時の間に朝活しようっていうチャンネル で最初できた時は正気かって思ってたんだけど、椎名さんが作ってくれたんだけど、正気かってなるじゃん。もう私朝の8時に起きるのでも無理なのに、無理じゃんと思ってて、でけどまあ結局あのリモートを始めて今参加してるわけなんですけど、いやそのチャンネルのなんて言うんだろうがうまくできてて、
ほう、
5時にどんな状態でもベッドの上でもいいからとりあえずあの音声だけで参加をして、で10分間雑談した後、絶対全員、絶対っていうかみんなミュートに絶対すると。で何してもいいし、次6時に1回もやったみんなで会って6時10分前に雑談でミュートして、7時まで残る人は残ってやって7時に解散っていう流れなんだけど、なんかどういう状態でも一旦5時に出るってなると、なんかベッドの上とかでも出れるし、でしかもちょっと10分雑談すると目が覚めるんだよね、いい感じに。そっから二度寝することがなかなかなくなるし、で10分の雑談だからその後は別に作業できする時間50分あるから作業もできて、もうすごいいいメソッドなのこれ。
なんかそのずっとつないでなんか喋りながらあのみんなで同じことをやるっていうのじゃなくて、とりあえず起きて、みんな起きたっていうのを確認して、でそれ以降はそれぞれ好きなことやって、
そう
でなんか区切りの時間にまたなんていうの、進捗共有したりしてるの
かな。そうそう。
へえ。
でいいのが10分だから雑談が、なんか初めましての人がいても、なんていうんだろう、割と全然喋れるし、あとひとしきり盛り上がれるし、なんていうんだろう、区切りがとして10分っていうのがすごい良くて、めちゃめちゃハマってますね。
いやすごいなって思って、いや
思うでしょ。
そう、早起きガールズってなんかすげえ。そう、私はね普段仕事だいたい10時からなんだけど、もうほ
ん
とギリギリの時間にしかほぼ起きず、で夜も好きなだけなんか夜やりたいことして眠くなったら寝るみたいな、
全く分かる分かる。うちもずっとそうだった。最近参加し始めたんだけど、なんか気づいたのは夜ご飯食べてから夜寝るまでって、なんか勉強とかうちの話だけどね、やりたいことよりかもなんかだらっと携帯見て漫画読んだり、だらっとなんかツイッターしたいってことがすごい多かったのね。 それであれば、もう夜は多分ダメなんだと思って、夜を切り捨てて、もうそっからもうご飯食べたらお風呂入ってすぐ寝るってして、
うん、
朝にそのなんて言うんだろう、余暇時間を持ってきたらが、だいぶその時間だとその勉強もできるし、
うん、
なんかなんて言うんだろう、やりたかだらっとしないタイプ、まあすなわち私が朝方だったんだな。
あ、そういう風に意識が変わったの？
いや、夜はやっぱなんかだらっとしちゃわない？ご飯食べた後ソファー座ってふうみたいな感じでちょっと漫画でも見るかみたいになっちゃう。
なるなる。
そう、それ、
うん、
けど本当はっていうか、まあやりたいこととして例えば本を読みたいとか、
うん、
なんかエンジニアとして勉強したいとかあるけど、うん、それよりかもそのだらっとした欲望が勝っちゃうんだけど、朝、あの夜はうちの私の場合ね、
うんうんうん、
もうだからもうけど朝だとなんかだらっとしちゃわずにそういうのに取り組めるんだよね。
へえ、
まあ
それって
朝方、
ご飯の後に勉強しようって思ってたのを朝に持ってくるようになったら、なんかモチベーションが出たってことなのかな、やる気が。
そうそう、やる気というか、そうだね、だらっと、なんて言うんだろう、そうだね、やるモチベーション
が上がった。簡単な方に流れずに、
うん、
簡単な方っていうのはただ漫画読んだりとか、
そうそうそうそうそう、
趣味とかに流れずに勉強の方に時間を使えるようになったってことなんかな、
う
ん
うん、そうそうそうそう、なんて言うんだろう、パワーがいる、やりたいと思ってるけどちょっとパワーがいてできれない、例えばエンジニアリングの勉強とかに取り組めるようになった、
うん、へえ、それは面白いね。
まあ本当に朝方だったんじゃないかな
朝、なんかそのみんなで一回話してるんだよね、
うん、
毎日
毎日10分話してる。
そこでなんか、あ、すごい音。その朝話すときに自分のこの空いた時間を今から何に使いますみたいなことを宣言すると思うんだけど。
あ、しない。
あれ？しないの？
何してもいいの。もうだから5時に喋った後6時に、あ、ヨガしてましたとか、ちょっと朝ごはん食べてましたっていうのもあっても、とりあえず起きることを目的にしてる。ごめん、朝か早起きがある
だったけど。あ、そうなんだ。それはめっちゃいいね。なんかこれ起きて、うん、なんかこれを絶対読むって思うと、なんかそれが億劫になったら、
うんうん、
なんか朝起きることもなんか億劫になるけど、
うんうん、
とりあえずこのどの体勢でも声だけで参加して、うんうん、あとはミュートにしていいっていうのがすごい、
そうそうそうそう、
いいなと思った。
なんか前も言った、前もなんかね、ミンチャリの話した時にあったけど、そういう習慣化することはすごいちっちゃい、ハードルがめちゃめちゃ低いことにしとく方がいいって。
あ、そうそうそう、
いうのあるよね。
そうなの、そうなの。
なんか本を開くとかね。
そうそうそう、らしい。そうなんですよ。
だからそう、ハードル高いとめちゃ
めちゃすごいうまく使ってますね。
そう、すごいな。なんでご興味のある方がいたらぜひ連絡ください。一緒に早起き、いや、ウェルカム、めっちゃウェルカムなんで
私どうしよう。
いや、ぜひ続けてほしい。
でもそう、実はそのご飯食べた後って、
うん、
私もすごい大好きな時間で、
うん、
まず動物の森起動して飽きたらセーラームーン見てみたいなのやってるんだけど、
うん、
まあそれで、あ、じゃあもうそろそろもう別のこと、なんか片付けとか明日の準備とかするかみたいな時になって、うん、気持ちになった時にはもう寝る時間なんだよね。
うん、
で、
わかるわかる。
それで逆にそのみんなが寝て、みんなっていうか、まあ、他の家族が寝て私だけ起きてる夜の深夜の時間とかは逆に集中すると思ってたの。
あ、分かる分かる。そういうパターンもある。夜深夜みんなが寝静まった頃から、
そう、こっからだみたいな、でこれだけやって寝るみたいな。
うんうん、分かる分かる。
でも実際はなんかそのこれだけやって寝るって思ってる時間と朝めっちゃ早く起きて なんかやった時間作った今から何しようって思ってる時間ってなんかモチベーションとかやる気とかって、ね、実際どっちが自分が気持ちいいかってやってみないと分かんないよね。
そうだね、まあ、
うん、
本当に合う合わないあると思う。
うんうんうん。
でいいのがお子さんがいる方が参加してるんだけど、
うん、
カトリエさんなんだけど、子供と一緒に寝るんだよね、朝夜は。一緒に寝かしつけしてる時に寝ちゃうっていうのがあったりとかして、なんか9時とか10時に寝て、でもそこは一回夜中にたまに起きて勉強するとか、なんか時間を過ごし直すって人がいたりもするけど、そこはもう諦めて朝まで寝て朝めっちゃ早く起きるとかいうのにシフトしてたりとか、
うんうんうん、
そういうのにもできていいなと思った。
いやなんか朝早く起きて勉強とか意識高すぎてついていけなさそうな気がしたけど、
うん、
とりあえず寝ててもいいから音声で最初のミーティングというかに参加するっていうのはできそうかな。うん、
やって、いやいいと思う。いや朝はいいですよ。
朝推しになっている。
だけどこの早起きガールズ歴が一番長い椎野さんはやっぱり続けるコツは早く寝ることって言ってるので、
うんうん、
まあそれ、まあ、夜起きたいタイプの人には難しいかもね。
まあでもまあ一回ねそうやってみてもいいかもね、リホヤンが、
うん、
朝方だったっていう発見があったのはすご、そうだ、ね、すごい面白いな。
やっぱこのリモート生活が続くと、
うん、
なんか仕事めちゃがむしゃらにして家に帰って死んだように眠るを繰り返すみたいな、なんかよりかもうなんか丁寧な暮らしをにシフトしてくるじゃん。なんて言うんだろう、なんでなんだろう、私だけ、
ね、
これ。
いや私もそうですね、完全にベランダに敷き詰めてますね、木の
板。あれでしょ、うん、なんかそういう風になってくるじゃん。だからそういうの、だからそうだね、このリモートとか開けたらなくなっちゃうかもしれない、この習慣。
そっか。いやでも本当生活改善をゆっくりできているのは本当に恵まれている状況だけどね。
あ、リモートはやっぱり良かった。
ん、
リモートがってこと。
リモートが、そう、だからリモートで働けるエンジニアという職種ですごいラッキーだなというか。
イサキャンの会社はこれ開けても基本リモートで行けるの？これっていうかこの緊急事態宣言。
まだその今後5年とかどうするかっていうのは決まってないけど、とりあえずリモートは継続しつつ出社率を減らす、なんていうんですか、
うんうん、
密度を減らすようにリモートできる人はしていこうねっていう感じになってる。でなんかやっぱり、
うん
うん、どうぞ。リモートワーク反対というかやっぱ集まった方がいいに決まってるじゃん、うんうん、みたいな意見だった人も実際にやってみることができて、うん、その見方が変わったりとかしてる人も結構いるみたいだから、まあ、どうなるかちょっと分かんないけど、すごいいい機会ではあったね、みんなリモートっていう。
いややっぱこれはね、全員が全員リモートっていうのがやっぱ絶対でかかったなって本当に思ってる
ね。強制的に、
そう、
うん、
イサキャンとかはもう通勤結構なんか辛そうだったからよかったね。
そうなの、結構本当に迷ってて、
うん、
コロナの前、
うん、
迷ってるっていうのはなんかリモートワークができた方が、うん、私が一番大事にしている自分の、うん、デイリーライフを充実させることができるんじゃないかと思って、
うん、
すごい試してみたいなっていう気持ちはずっとあったんだけど、
うん、
まあ、会社は週1じゃないとダメだったから、その時は、
うん、
なんかその試すってこともできなかったんだよね、
うんうんうん、
その会社の業務では。でもそれを一回体験してみてすごい良くて、
やっぱいい、
めっちゃ良くて、
通勤時間がないから、
通勤時間なくなって、まあ、3時間まるまる1日の時間が増えたのと、
あ、通勤3時間もあったんだ、往復。
そうだね、合わせていろいろ合わせると、
うん、
なんかタイミングが悪いと電車が来なくてめっちゃ時間かかったりとか受けるんだけど、まあ、あの乗り換えが多いとそういうことがあるんだよね、
うんうん、
30分ぐらい差が出たりするんだけど、まあ、そういうのもあるし、もう疲労が全然違うし、
あー確かにね、
そう朝ゆっくりできるし、なんかずっと犬と一緒にいられるし、なんかそのなんかこういう生活がしたかったんだよねっていう感じ、
うんうん、
まさに。
でいいね、
うん、なんか私がすごい毎日のこの家での生活をめちゃくちゃ重視してるということにも気づけて、
うんうん、
そうすごいねありがたいというか、めっちゃいいですね、これを続けたいなってすごい思ってます。
やっぱなんか、うん、ちょっと前まではね、なんて言うんだろう、会社に近い方が得みたいな考え方が、ちょっと前って言い方があれだけど、うん、コロナ前はあったし、
うん、
ね、結局そのために高いお金払ったって都会に住んでる人もいたけど、でじゃなくてちょっと安いとことか広さ求めるとちょっと遠くに住むと結構しんどいみたいなのがあったけど、
うん、
いやだいぶねリモートあるといいよね、その家が遠くても。
うん、そうなんだよね、めっちゃいいんだよね。なんかもう満員電車とかもすごいストレスだったから、
うん、
なんかそれに一切関わらなくてよいのがめちゃくちゃ嬉しい、ね、そう。
いやー、こういう点で言うとね、いやそこまで行くともうあれだよ、本当に東京にいなくていいよ、うち大阪だけど
まあね、まあ、東京と言っても私の住んでいるところはその都会の東京ではないから、
うん、
まあなんていうの、東京と地方って他の地域と比較された時の東京じゃない方の感じなのかなとは思うけどね。
あ、けどそうだよね、なんて言うんだろう、なんで都心だって車とか持ってるもんね。
そうだね、持ってるけど、
いやいや、いいなと思って、なんて言うんだろう、これからさ密とか下げるためにはなんか地方とかに旅行に行きたいとかすることとか多くなると思うんだけど、いや車あった方がいいし
車欲しいんだね
あ、そう、車あるけど、
あるのね、うん、
いやなんかちょっと前まで東京うらやましい勢だったけど、急にリモートが主になる世界に来ると、なんて言うんだろう、東京じゃなくても全然楽しい勢になった。
ああ、それってあれかな、他のみんなもリモートしてるから、
それが一番大きいね、やっぱりね、
みんなインターネットにいるやんっていう、
そう、それが本当に大きい。もう一対一みたいな状況は本当にすごい辛いことが多かったけど、みんながインターネットはすごいよ、うん、良いね。
うんうん、いやそれはね、私もわかる。やっとみんな家にいてくれたっていう感じ。
そう
やっとみんな家からなんか遊んだりしてくれるようになったみたいな。
なんか
究極のインドアなんで。
そうだね。なんかね、オフィスがスラックになったのが本当に、いや
ー、あー、それって。なんか前はそのオフィス組とリモート組みたいなんで分かれて、ちょっとそこに壁を感じてたけど、みんながリモートになってみんなが同じ場所にいるような感じになったのが良かったっていうことかな。
そう、やっぱりリモートの一番の、あのダメ、あの一対他の時のリモートの一番良くなかったところは情報の格差だと思ってて、やっぱりそのオフィスだけちょっと離されて決まっちゃうこととか、まあ、いわゆるタバコ部屋みたいな感じに、うん、まあ、言い方悪いけどそういうのが あるのがすごいちょっと私は無理だったんだけど、今はスラックがオフィスだからこういう会社がいいな、続けて。
そうだね。でもこのみんながリモートになれた今なら、なんかそういう会社も作れそう。
そうだね。
実際にオフィスをもう一 気払いマウスみたいなところも ね出てきてるみたいだし、
まあ、そうだね、
うん、
まあ、あとそのコロナの特効薬みたいなの出てない限り、
うん、
まあオフィスに集まるっていうのはちょっとリスクだし、なんかもう見方変わったよね。なんかさ、ライブハウスとか見てると楽しそうと思ったけど、今見ると密って思っちゃうの。
そうだね。
いや、これの考えがもう変わることはもうほぼない。ちょっと生理的に受け付けなくなっちゃったから、なるようになっちゃったから、これ考えは不可逆っぽいから、いや、そうだね。だからちょっと変わってほしい、うん、リモートで。
薬が出るまではきっとその考えは続くだろうね、うん、
そうだねと思ってるって、
うんうん、
すごい何の話なんだろうこれ。
途中からリモートの話になった、ね、なったなった。
じゃあ戻して次なんかリサキャンの話題でもしますか。
はい、UO People
何それ。
University of People っていうオンラインの大学に通っていますっていう
話。あー言ってたね。あの全部英語のやつでしょ。
そうです。なんか去年かな、去年の秋か冬くらいにツイッターで、うん、University of People っていうすごく格安で大学を卒業できる、その英語の大学を卒業できるシステムがあるぞっていうのをツイッターで拝見して、
うんうん、
で、ああいいなと思って、
うん、
もう私本当衝動的だからその日にあのアプライをしたんだよね多分。
おいくら万円？
高め？ですね、入学金は6000円ちょいかな、
うん、あ、そうなんだ。
そうで、その時にあの英語の能力をなんか証明する何かを一緒に出すと TOEIC とか TOEFL とか、
うん、
まあいろいろあるんだけど、その英語のレベルを証明する、例えば TOEFL では61点とか、
うん、
IELTS っていうイギリスかな、でよく使われているテストだったら 6.0 のスコアとか、
うんうん、
英検だったら準1級とか、まあ、決まってて、それを一緒に出すとなんか英語の基礎授業はスキップできるみたいなのがあったので、うん、その入学金プラスその英語の試験受けたお金くらいかな、かかったの。で、それで入学できて、で、私は、なんで、そもそもなんでその、急に入ったかっていうと、コンピューターサイエンスについて学びたいなとずっと思ってて、
うんうん、
そう、私、今までコンピューターサイエンスについて一度も、もうアカデミックな内容を学んだことがなくて、
うんうん、
あの、まあ、大学が違うんだっけ？そうだね、私大学はチェコ語専攻だったから。あ、そうそうそうそう、全くそう。でも高校もね、土文系だったから、
うん、
あの全くそのコンピューターサイエンスに触れるところがなくて、でなんかコンピューターサイエンスにどういう学問があるのかとか、
うんうん、線形代数みたいな、何を学
んでるのかとか、全然そのアイディアがないかったの今まで。
うんうん、
でなんかやっぱエンジニアっていう職業もあるし、今まで自分が一度も触れたことのない分野だから、
うん、
エンジニアなのにコンピューターサイエンスは分かんないし、コンピューターサイエンスをどっから勉強していいのかも全く分かんないみたいな。
分かる、これのって結構心にわだかまになるよね、うちも。
そうそう、まあ実際はその仕事してる上では出てきたら勉強したり聞いたりすればいいことなのかもしれないんだけど、その全体像を知りたいなと思っててずっと、
うん、
で、そうで、どっかなんかいい方法ないかなって思ってたんだけど、なんかいまいちテンションこう上がんなくてでただ私英語めっちゃ好きだから、
あ、
ま
あ、
英語でコンピュータサイエンス勉強できるっていうのはまず英語を ったっていうので、もう私はもう楽しそうって思ったし、
うん、
ちゃんとディグリー単位として認めてくれるんだったら、なんかもし続けられたら、なんていうのかな、対外的にも私以外の人にもこれをちゃんと受けましたっていうのを示せるからいいなと思って、
うん、
まあ、とりあえずやってみるかみたいな感じで、めっちゃ緩い気持ちでそう始めました。
うん、どうですか？
そう、結構ね、私はね、いいです。と GPA っていう成績の平均値みたいな考え方があって、
うん、
その GPA が何点だと卒業できるみたいな、
それ
があるみたい。
テストか提出物のレポートとか出すってことだよね。
授業の形式が、全部オンラインで、
うん、
なんか課題が毎週3つ出るのかな、3つか4つ出るんだけど、その課題に答えるためのリソースみたいなのが提示されて、
うんうん、
でそれを自分で黙々と読みながら提出物を完成させていくみたいなスタイル。
あ、それってさ、授業はなんていうの、ビデオみたいなのが配信されるの、それともリアルタイムでやるの？
どちらでもなくて、
うん、
このテキストを読んでこの質問に答えて、
あの
掲示板みたいなとこに投稿してみんなで議論してねっていうやつとか、このフォーマットでこの質問に答えて提出してください。でその提出したやつは先生とクラスメートがなんか評価して、なんか評価したりとか、あとは私とインストラクターだけの間でこう、なんだろう、学んだことのまとめみたいな、まあ、それもまた質問があるんだけど、その質問に答える形で課題を作って出すみたいなのを毎週繰り返していくって感じ。ミニクイズみ
たいなのもある。一対一のなんか集合の授業っていうよりかは一対一の塾に近い感じ。
いや、なんていうか、教えてもらうっていう感じでもないかもしれない。
ああ、じゃあ自分でなんかテキストみたいなものを読みながら課題に取り組めるように取り組んでいって、わからないことがあったらそのインストラクターの方とかに聞くみたいな感じ。
そう。で毎週その課題をちゃんとできてたら、それぞれの課題にスコアがつけられて、うん、最終的なスコア決まるみたいな。
へえ。
で時々なんか4択のクイズで成績がつくものも挟まれたりする
感じかな。へえ、面白い。それで面白いと思う。あの大学の卒業の単位とかになるの？卒業っていう扱いになるってこと？
そうだね。それで毎週頑張って取り組んだ提出物のスコアと最後の試験のスコアを合算して、何点以上だったら合格とか、そういう感じなのかな。まあ合格っていうよりかはそのポイントが何点になるかっていうことだと思うんだけど、うんうん、
すごい面白そう。
そうで、この私はまだコンピューターサイエンスに関わる単位授業は取ってなくて、
うん、
もう大学生活のベースになるような授業、
うん、
なんかすごい面白いタイトルなんだけど、この授業が、うん、オンラインエデュケーションストラテジーみたいな、な
へー、
オンラインの大学でなんかどういう風にしたら学べるかとか、考えなきゃいけないこと、この普通の大学とは違う環境で学ぶときに気をつけた方がいいこととか、
うん、
なんかこの UO People ってあのクラスメートの宿題を自分たちも採点したりするんだけど、
うんうん、
その総合で評価っていうのをするときに何に気をつけなきゃいけないとか、そういうのを学ぶメタな授業なんだけど。
クラスメートっていうか、そういうクラスっていう概念があるの？
あ、そうなの。
入学時期とかで決まんの？
うんうん。UO People は5つの学期に分かれてて、
へー。
で、同じ期にスタート、 このコースをスタートした人たちが、まあ、ランダムに分けられて、
国も別々だよね全部。
そうそうそう、国も別々で、でなんか毎週掲示板に現れる人たちみたいな。そうそうそう。
仲良くなったりするの？
仲良くなったりするのかな、まあ、基本はその提出物の評価のコメント、
うん、
例えば、
ね、
そう、これいい、ここのパートは共感しましたとか、ここはどういうことですかみたいな感じで書くだけ、だけで、なんか雑談とかあんまりないかな。でもなんとなく毎週自分の見てくれてたりすると名前覚えたりするから。そう
けど、ある一定数の英語力いるね、やっぱそうなると。
そうだね、なんか私は、うん、その書くのにあんまり抵抗ないから、とりあえず間違ってても書いて出してる感じ、
うんうんうん、
あと文法はあのグラマリーっていうサービスの
無料
のプラグインが、そうそうそう、うん、あるから、それでガンガン直して、もう書いたのをとりあえず出すっていう感じ。
そのちょっと待って、グラマリーって無料でも使えるんだ。
うんうん、
うん、
無料枠があるから、それでガンガン書いてガンガン出してる感じ。まあでも全然あの優等生ではないんだけど。
楽しい？
結構ね、最初は、うん、なんかこれやりたかったことと合ってるんだろうかみたいな感じで、結構教えてくれないんだなみたいな感じだったんだけど、うんうん、なんかタイムマネジメントとか、
あ、
なんかそう、ストレスマネジメントとかが日常生活に使えるような、他の私の業務とかにも使えるような内容を学び始めてから、すごい、これこういうことを基礎科目と基礎のコースで教えてくれるのいいなと思って。
そうだね、基礎
なんだね。すごいね、そう、すごい学ぶ意欲というか、こういうのも学びなんだっていうので興味持ってすごいやっています。今日話してた習慣化のこととか、
ちっちゃいことを習慣化するみたいな、
うん、そのなんていうの、やりたいことがあったらその時間を、うん、の優先度を上げればできるよっていう、時間がないっていうのは実は優先度の違いだよとか。
そうだよね、
うんうん、あと自分の一日の時間を書き出してみて、なんかもっと時間をうまく使えるところを探してみようとか、
うん、
大きいタスクは分割した方がいいよとか、その分割した後も一番やるのが簡単なやつからやった方がいいとか、そういうのをまとめてなんか学べて、なんだろう、今までは自己啓発本とかの文脈でしかそういうの見てなかったけど、 その日常生活とか、この学習、自己学習とかを、自己学習と日々の仕事とかを両立させる手段として書いてあって、それをまた英語で読んで新しい語彙も増えるし知識も増えるしみたいな感じで、めっちゃね楽しめてきた。うん、
いいね、やっぱ新しいことを学ぶっていいね。
そうだね、うん、ただ来週最終テストなのと、うん、いよいよコンピューターサイエンスのコースが始まるので、そこがちょっと不安だけどね、ついていけ
るか。その時間を捻出するのとも大変そうだね、なんか結構働きながら。
そうだね、いやでも優先度上げれば、リモートだったら、うん、まあなんとかなったけど、コンピューターサイエンス系はもうちょっと増やさないとダメかもしれないね。
確かに、ね、やっぱりそうだね、なんて言うんだろう、新しいことをとして覚えるのにちょっと力がいるよね。
そうだね、あとこのシステムが結構独特だから、全部の課題は1週出されてから1週間以内に出さないといけなかったりとか、
うん、
期限があるから大変だけど、その期限があることによって頑張ってやれている部分もあるから、
うん、
もう何回も宿題を逃しそうになったんだけど、いやでも ここまでやったしお金払ったしみたいな。
確かにお金払って一個のあれになるよね先に。
そうそうそう。
あ、なんかさ最近その行動経済学とかの本を読んでるんだけど、
うん、
なんかそう先にこれあの達成したいことがありますと、例えばダイエットとかをしたいと、まあ、それかこの本読み切りますと、
うん、
で読み切ったら1万円じゃなくて先に1万円とかを誰かに渡しとくんだって、
うんうん、
そうするとそのお金の強制力で達成率が上がったりするらしい、うん、やっぱり先にお金払っとくって大事だよね
決断。そうなんだ、それを取り返すために頑張るっていうことなのか。
そうだからこれ達成したら1万円よりかも先に徴収して後で返すとかの方が絶対達成率が高くなるらしい。面白いよ。
へえ。じゃあまあ私はお金払って授業を受けて頑張ったらその卒業証書がもらえるっていうことで今頑張っているのかな。
そうっていうかは多分最初にお金を払ったからこの分元を取りたいという思いがちゃんとあるのが多分いいんだと思う。
うん、
なんかたまにあるじゃんね、入会金なしでいて、まあ、月々いくらとか。
うん、
ある程度は最初に覚悟のお金を払っといた方が人は辞めづらいよね。エンジニアは入り口は割と広くなってきたけど深みに深まっていくとやっぱコンピューターサイエンスが一定数学んでないと難しいアルゴリズムとかな
ってくるよね。そうだよ、そうなんだよね。そこら辺をなんか聞かれてもっていう感じ。じゃがいもソートならわかりますって感じ。じゃがいもソートはそう、
ね、バブルソートのこと？
バブルソートだっけ、じゃがいもソートって。じゃがいもソートはクイックソートだった。
あ、クイックソートね。じゃがいもソートって言うんだ。そうそう、
ピタゴラスイッチのでやっていたらしいよ、じゃがいもソートっていうの
を。面白そう。
そういう名前でしかそう知らないからね。まあ、一回本ではやったんだけど、まあ、なんていうのかな、そういう新しいキーワードとか絶対あるんだよね。その知らないキーワードとかそういうのを知りたいなと思ってます。
あ、なんかそれで言えばなんか結構よくあるのが応用、応用技術者試験なんだっけ、基本情報の、うんうん、応用技術者試験を受けると割とその一定というか、うん、そのコンピュータサイエンスで必要なところはさらえるっていうのが誰かに聞いたな、うんうんうん、そのそう、それもいいかもしれないね。日本でやりたいんだったら。
うん。確かに確かに。
うちもそういう試験とかないとやれないタイプだから。
基本は持ってるの？基本と応用持
ってる？そう、基本は持ってて応用持ってないんだよね。そう、応用はも、応用、大学の時に取ればよかった。
今やってるのかな、応用技術。
あ、確かに、なんかリモート、あのオンラインだもんね。コロナ
で延期とかになってるのかな。
一旦切りますか。ありがとうございました。
聞いていただきありがとうございました。ハッシュタグヤンキャー FM 使ってください。
はい、何かしらフィードバックください。泣いて喜びます。
ね、本当に本当にあの一言でも嬉しいので、
うん、
もしハッシュタグが嫌だったらDM とか別の手段で直接伝えていただいても
そうそうそう
ありがたいので、
改善していきたいのでよろしくお願いします。
お願いします。
ではでは、
はい、おしまい。こっち